しもし。
はい。
はい。テレフォン人生相談です。
はい。お願いします。
最初に年齢を教えてください。
私、74歳です。
74歳。
はい。
結婚してます?
はい。結婚してますけど、主人は亡くなってます。
あ、そうですか。
はい。
で、そうすると今お一人で暮らしてるんですか?
いいえ、娘と。
お嬢さん。
はい。
はい。お嬢さん何歳ですか
?42 です。
で、お嬢さんはまだお一人結婚してるの?
いいえ、結婚して、離婚してます。
あ、そうですか。
はい。
そうすると今、お嬢さんと二人で暮らしてるんですね。
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか?
約束事がちょっと違うので、離婚しましてから。
あ、お嬢さんの相談ですね。
そうです。
はい。お嬢さんが離婚したのは何年前ですか
?3 年前です。
3年前。
はい。
お子さんはいるの?
いないんです。
いないんですか。
はい。
で、3年前に離婚して、それで約束が違うっていうのはどういうことですか?
離婚を、多分彼の方から言い出してきたんだと思うんですけど、
はい、
離婚するにあたって、
はい、
7万円を、
はい、
娘にお金を入れるっていう約束事を交わしたんですよね。
要するに毎月ということですね。
毎月です。
毎月7万円、
はい、
でいつまでとかっていう期限もはなくて、
あ、そこまでは聞いてないです。
とにかく7万円入ると、
はいはい、
でこれは何、協議離婚で家庭裁判所に訴えて
離婚し、でそこまではいけなかったんですよ。娘が膠原病で、
はい、
その膠原病で入院している最中に離婚すると言い出したんです。
膠原病で大変な病気ですよね。
大変な病気です。一回自殺してます。
自殺未遂をしている、
はい、はい、3回入院したうち真ん中に1回自殺してます。
膠原病というふうに診断されたのはいつですか、
はい、あ、その10年前です。その自殺したっていうのはその3年後です。
それで離婚は正式に成立したわけですね、3年前に。
はい。
でそれからあなたと2人で暮らし出したんですか。
そうです。なんとか体丈夫じゃないもんですから、
はい、
経理の方の試験を受けて、で面接も何回行きましたけど、やっと今の仕事場が見つかりましたけど、
はい、
で休みもないですけど、でも1ヶ月に1回病院、大学病院行く休みはくださるんですよ、
はい、
社長が、
はい、
それでなんとか今は行ってますけどね、
はい、そうすると今1ヶ月に1回病院の方に行っていると、
はい、休んでちょっと1時間半ぐらいかかりますけどね、
はい、
はい、
で働いてるのは働いてるわけですね。
そうですね。なんかでもこの頃疲れてる様子なんですよね、
はい、
ではい、
今日のあなたの相談というのはそれで離婚するときに7万円毎月払うというふうに約束したと聞いていると。
はい、証書を取ってるんですよ。
あなたと今お嬢さんとは関係はどうなんですか。こうきちんと話ができてるわけ。
あ、話し合いはしてます。
うん。そうするとそこら辺のところがきちんと話してるわけですか。こうらしいとかっていう話が多いんだけれども、これから弁護士の先生に話を伺うときにですね、
はい、
先生の方もらしいという、
らしいんですよ。あまりこう詳しく私も突っ込んでいくと、
はい、
かわいそうっていうか、そういう気持ちがありますので、
あ、なるほど、
彼女も話したくないところもあると思うんですよね。
はいはいはい、
はい、
そうするとはっきりしたことはわからないし、
はい、
であなたとしてはきちんと事実どうなんだということはあまり確認できないと。
はい、はい、できないですね。
できないということですね、はいはい、だけどもお嬢さんは7万円もらわなくなったという。
そうですね。
ということですね。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
ね、お嬢さん、大変な状況ですけれども、はい、7万円を月々支払うという約束があって、
はい。
で、いつ頃まで支払いはなされていたんですか？
いや、全然最初からないんです。
あ、最初から。
はい。
あ、
公正証書ですか、
はい、
あれ取ってあるんですよね。
公正証書、
はい、
公証役場に行って、
はい、公証役、はい、
ああそうですか、
はい、
その公正証書の内容っていうのはあなたは見たことはない。
いや、見たことないです。
ないんですか、
はい、
どんな内容が書いてあるかってことは大体は聞いて おられますか。
いや、そのただお金を7万円送ってくれるっていう約束事をしたっていうことは聞いてますけれど、
うん、
他のことはちょっと聞いていません。
はい、なるほど。まあ、一番いいのは、
はい、
やっぱりお嬢さんがね、その、はい、公正証書手元にあるわけですよね、
はい、
うん、その公正証書を持って、
はい、
弁護士に相談に行っていただくのが多分一番いいと思うんですけ
れ
ども。
今でもできるんですか。
うん、公正証書の内容を見てみないと分かりませんけれども、
はい、
なるべく早くね、その公正証書を持って、
はい、
弁護士のところに相談に行かれた方がいいと思います。
あ、そうですか、
はい、
相手の居場所が分かんないんですけど。
居場所が分からない、
はい、
ただね、はい、今あなたのご相談の内容だとやっぱり分からないことが多すぎるのと。
そうですね、会話しないですからね、
うん、そうなんですね、
はい、
で特にそういう公正証書がある場合には、
はい、
公正証書に何が書いてあるか、公正証書があるかないかだけじゃなくて、公正証書に何が書いてあるかということがとても大事ですので。
そうですね、
うん、でも逆に言うと公正証書になってるということはね、
はい、
それなりにしっかりした権利義務がそこに記載されてると思うんですよね、
はい、
ですからその公正証書をもとに専門家が見ればですね、
はい、
これはきちんとこう請求することができるものなのかどうかっていうのはすぐに判断がつくと思いますんで、
ま
ずはそれが第一ステップです、
はい、
で、そこでまあ弁護士に依頼をすればですね、
はい、
相手方の居場所、
はい、
住所の調査、そういうことについては、はい、弁護士の方で、やることができますので。
あ、そうですか。
それが第二段階ですね、
はい、
で最後はまあそれで、相手に請求をして、
はい、
改めて弁護士の名前で請求をしてもらって、
はい、
で相手がそれで払ってくればいいんですけれども、
はい、
払ってこない場合には今度は相手の資産を調べて、
はい、
相手の資産に対して差し押さえをかけたりして、
あ、
そういうところから回収していくという、これが第3段階になると思います、
はい、
ですからすぐにね、そういうものがあるからといってすぐお金が払われるっていうことにはならないかもしれませんけれども、はい、一つ一つステップを踏んで、
はい、
やっていけばですね、
はい、
きっと道は開けると思いますんで。
あ、そうですか、
はい、
はい、分かりました、
はい、
はい、やってみます、は
い、よろしいですか、
はい、
お嬢さんは一人娘、
長男が上にいます。
長男が、
はい、
とあなた長男とは相談してないんですか。
ちょっとそれもいろいろちょっとごたごたしてあったもんで、相談できる間柄じゃないんですよ。息子の方も精一杯なんでちょっと相談できないですね。はい。
そうするとね、その本来ですと、
はい、
2人で一緒にこの問題に対処していこうという姿勢になるんですよね。
はい、そうですね。
ところが一緒に対処していこうっていうと場合には、
はい、
そこら辺の今何だかわからないことっていうのは正確に把握できてくるはずですよね。
あ、そうですか。
いや、だって一緒にもこの問題は対処していこうっていうわけですから。
はい、
違います。
はい、
だからそのあなたのこの問題に対する対処の仕方がね、
はい、
なぜ今のようになってるのかなと。3年前に離婚して3年間ずっと一度もその7万円が払われてないということで、
はい、
で3年後になぜ今ここで問題。
やはり今ちょっと体がこう疲れてきましたので。
どちらが、あなたがそれともお嬢さんが。
あ、娘が。
あ、お嬢さんが、
はい、やはり、はい、娘がやはり病気のために無理をしてんじゃないかな、やはり疲れ出てきたのかなって思いまして、
うん、
これならちょっとね、彼がお金をちょっと送ってくれればちょっと楽になれるんじゃないかなと思ったんですよ、ここ 2,3 日、
うん、
はい、
で電話をかけてきてくださったわけですね。
そうです、はい、
なんかこう一緒にね、
はい、
このお嬢さん大変だから一緒にこんなのを乗り切ろうっていう、むしろそういう気持ちになっていない時にね、
はい、
あなたが口を差し挟んでいくというのをお嬢さん自身が好んでないんですね。
ああ、それを話したことないですからね、私の勝手の考えでしょうか。
うん、 第三者から見るとね、
はい、
なんでお嬢さんと全く話のできない状態で、
はい、
こういうようなことにの話になるのかなというふうに思うんですよね。
あのですね、うん、やはり病気が元で、
うん、
あの仕事を6時半ごろに帰ってきて食事しまして、私が全部やっておきます、
はいはいはい、
でも食事してお風呂入るともう自分の時間がないので、
うん、
もう昨日も9時ごろから寝てましたけど、
はい、
あれやはり会話する時間がないんですよね、
うん、
で自分の時間もないですから、
はい、
でそこでやはり今までのこういう状態になってきたと思うんです。
うん、
はい、
本当はお嬢さんがこの7万円どうしたらいいんだろうねっていうふうにあなたに相談するはずですよね。
それがないんです。
それがないんですよね。
それがないから私一人で心配してるんです。
うん、
はい、
お嬢さんずっとこういう感じだったんですか、小さい頃から。あなたとは相談はしない。
意外と協調性にちょっと欠けてましたね。
うん、
はい、
小さい頃から。
はい、
うん、
人とあまり合わせないっていうか、
うん、
はい、
なんかこのお嬢さんのものすごい孤立感と不信感ですよね。
はい、
周囲に対する。
はい、
それがもうあなたはどこから生まれてきたかっていうのを、
はい、
もう少しこう小さい頃から真剣に考えないといけないんじゃないの。
はい、
だからもうこの塩谷先生のアドバイスを生かすための土台がもうできてないんですよ。
はい、
ちょっとこの関係が良くなれば努力が生きてくるんだけれども、今なんかものすごい努力してるんだけど空回りしてる。努力
空回りしてる。
うん、あ、そんだけの努力が生きてないこないんですよ。
うん、
ですからそのお嬢さんとのね、
はい、
関係を、
はい、
見直すことが大前提じゃないですか。
あ、どういうふうに持っていけばいいでしょうね。そのここをなんとかうまくやっていきたいなと常々思ってるんですけどね。
うまくやっていきたいなとは誰でも思うんですよ。
はい、
だけどそのうまくやるのは当の本人ですから。
はい、
ここで長男とお嬢さんのね性格を非難してても、
はい、
物事うまくいかないですよね。
はい、
だからなぜ自分たちが話し合いができなくなってしまったんだろうかという、
それは常に考えてますけどね、はい、やはり会話の場所を設けないとお互いのこう、
うん、
話の話題が出てこないですから。
ですからあなたはまずね、
はい、
あなたの話っていうのはまず人を批判するところから始まるんです。
ああ、そうですか。
そうじゃないですか。
自分で思いつかないですね。
だって今だって全部そうでしょ。この事態になったのはみんな自分がどっかに原因があるっていう発想は全く出てこないですよね。
あ、
違います。
あ、それは考えたことないですね。
でこういう場合ね、一番簡単なのは人を批判することなの。
あ、
一番難しいのは自分を理解することなんですよ。
はい、
あなたまだ自分が理解できてないんですよ。
ああ、そうですか。
そうですかって、違います。
ああ、思いつきませんでしたね。
うん、
はい、
とにかく周りが悪いところから始まるんです。だけど現実はこういう問題が起きちゃってるわけでしょ。
はい、
だからまずそういう目で、お嬢さんの目でこの事態を見てください。
はい、
あなたの目でこの事態を見るんじゃないんですよ。
はい、
お嬢さんの目で今の生活を見てください。
はい、わかりました。はい、
よろしいですか。
はいはい、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも。
治療に一番大切なのは相手の目で見ることです。